命令線。時刻は18時半を回っていた。金沢駅構内で銃撃が始まってからわずか1時間余りしか経っていない。それにもかかわらず公安特化の指揮所はすでに機能不全に陥っていた。屋内照明は最低限の明るさを保っていたが、それが逆に空間をくすませ陰影を濃くしていた。室内は静まり返っており、誰一人として声を上げない。キーボードの打鍵音も止まっていた。長机の前で片倉がぼんやりと立ち尽くしている。かつての県警公安課長であり、今は特攻班長でこの部屋の司令塔だったはずの男だが、今の彼は魂だけがどこかへ抜け落ちたかのように、空気すら裂かぬ存在と化していた。相馬、古田、富樫、部屋にいた者たちは誰もその名を口にしなかったが、全員が理解していた。この短時間で公安特化の中核が三人まとめて弔われたのだ。誰がどうやってという追及はなされなかった。それどころではなかった。問題は人の死ではなく、組織の首が抜かれたという事実だった。その衝撃が現場全体を麻痺させていた。なんだこのざまは。静寂を最初に破ったのは道明だった。彼は長机の端に両手をつき、わざと音を立てて指を鳴らした。おい、聞いてんのか片倉。返事はない。見ろ、誰も指示を待っていない。誰も命令を出そうとしない。貴様が黙ってると組織ごと沈むぞ。それでも片倉は動かない。眉一つ動かさず、まるでそこに自分の不在だけを置いているかのようだった。だがその目が一瞬だけ動いた。道明の声に反応するようにわずかに視線を落とし、机の上に置かれた無線端末に視線をとどめた。意識の奥底で何かが再び呼び起こされようとしているのかもしれない。それは指揮官としての責任か、それとも仲間たちを弔った後に残された最後の矜持か。道明の舌打ちが乾いた音を立てて響く。その音がこの場における唯一の命令だった。室内の空気が一瞬だけ震える。しかし行動に移る者はいない。道明は内心で理解していた。終わってる。ここはもう指揮機能を失ったも同然だ。いくら吠えても骨が抜けては動かせない。その時、通信卓の端から短く電子音が鳴った。
自衛隊です。第14普通科連隊より公安特化指揮官宛てに緊急回線が入っています。
道明が振り返るより早く通信士が続けた。
通信内容は作戦行動の同期と確認、至急現況を確認したいとのことです。
片倉はその言葉にも反応を示さなかった。道明は舌打ちを飲み込み、敷机の端に手をかける。
結局俺が答えるしかないか。
県警本部の中はあまりに静かだった。数キロ先で起きている銃撃戦の気配すらここには届かない。まるでここだけが戦場から切り離された異界のようだった。 道明はゆっくりと通信機を手に取った。握りしめた手のひらに汗がじっとりと滲んでいる。まるでそれが爆弾ででもあるかのように慎重に。一呼吸置いてから彼は通信機を耳に当てた。次の瞬間、低く抑制された声が耳元に届いた。
こちら第14普通科連隊連隊長川島一佐、同盟理事官に通話を求める。
こちら同盟理事官、応答せよ川島一佐。
機関が金沢駅周辺の港湾作戦を統括していると認識している。直ちに機動隊全体を金沢駅構内から撤収させよう。再度命じる。即時撤収を要請する。
すでに当方は撤収命令を下し、現場には誰もいない。
機関の判断は結果として正しかった。以後の行動にも反映されるはずだ。
わずかにトーンを緩めた川島の声に道明は疑念を返す。なぜ今撤収なんだ。
質問に答える義務はない。
きっぱりとした口調だった。川島は続けた。
現在政府より防衛出動が加令され、港湾特化を含む現地治安部隊は自衛隊の指揮支援下に組み込まれている。したがって本命令は法的実務的に正当なものだ。
その言葉の裏に道明は何かを感じ取った。規律と論理で塗り固められた声の奥にほんのわずかな躊躇と、そして焦りのようなものが混じっている。それは軍人としての建前では覆いきれない何かを隠している気配だった。まるで川島自身が語れない作戦の全貌を知っており、あえて目をそらしているようにも聞こえた。彼の言葉にはどこか段階を踏んだ手順のような含みがあった。あらかじめ定められた進行をなぞるかのように、撤収、指揮異常、そして次なる段階へと静かに物事を運んでいる。道明は直感的に思った。これはすでに用意されていた計画なのか。いや、川島自身がそのような全貌を知っている立場とは思えない。だが彼に下された命令そのものがまるで本命を覆い隠しながら進めるよう設計されているかのようだった。まるで何者かがこの混乱の中に意図的な秩序を紛れ込ませているように。了解。道明は短く答え、顔をわずかにしかめた。その時、視界の端でわずかに動いたものがあった。片倉だった。彼の視線が再び無線端末に向けられている。眉間にはわずかにシワが寄り、かすかに顎が引かれていた。それは命令の内容を咀嚼し、何かを再構築しようとする者の表情。道明はそれを見逃さなかった。刹那、片倉のポケットに入っていた使用端末が震えた。彼は反射的に手を伸ばし画面を見つめた。送信者は京子。
天音が死んだ。もう分かってる。だけどあの人が命を懸けてた意味を無駄にしたくない。父さん、あなたが何を知っているかは聞かない。でも逃げないで。私も逃げない。だから今度は一緒に立ってほしい。 その一文が奇妙な重みを持って空気を揺らした。文字を覆う彼の目元に沈黙の内側から光が差す。わずかにみじろぎした。まぶたが動き、呼吸が深くなる。椅子の肘掛けに添えられた手が確かに力を帯びていく。動脈は横目で片倉を見た。全身の輪郭に再び意志の線が描かれ始める。まるで全身がゆっくりと再起動していくように。片倉の喉がわずかに動いた。低くかすれた声が漏れ出す。
だが即時再配置、通信網の再起動を確認。シゲと片倉に省略する。
室内の空気が揺れた。沈黙していた隊員たちが一斉に顔を上げる。道幹は小さく目を見開いた。